先週の箇所と少し重なっていますけれども、今朝は、今朝ありませんね、今日お昼ですが、神と和解させていただきなさい、このテーマで御言葉を共に伺いましょう。五章の21節をもう一度拝読してお願いいたします。コリント人への手紙第2章21節。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。天の父様、あなたの言葉を共に、開いて、そして伺おうとしております。御聖霊の導きの中で私たちが御言葉を受け止め、その御言葉が実を結びますようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。このコリント人の手紙の第2は、第1の手紙に続いて記されておりますが、第1の手紙ではコリントの教会はパウロの心を尽くしての説得にもかかわらず、なかなか関係が回復せず、また損なわれた信仰がなお癒されず、パウロとそしてコリントの教会との間に断絶が続いていた状態で書き送られました。しかし、テトスを使わして、コリント教会のために祈り、尽力している中で、この教会が、自分たちが陥ってしまった過ちに気づき、そしてなお痛みを抱えながら回復しようとしている状況にあり、パウロは自分が直接行くのは彼らが完全に回復してからにしようと、この手紙を書き送りました。この中でパウロは自分たちの思いや立場、そして愛と信頼を、自分たちの弱さも包み隠さず伝えながら、親しみを込めて、語りかけています。今日、神と和解させていただきなさいという勧めが、教会の兄弟姉妹に向けて、告げられています。仲直りしたつもりなのに和解しましょうと言われると、あれと思うことがあるかと思います。それは、すでに、キリストは、和解のために、十字架、そして復活を成し遂げられ、すでに、神と和解させられたのですけれども、ただ仲直りした、ということだけで終わってしまって、神様の和解がどれほど偉大なこと、大切なことであるかについて、様々な痛みの中で思い及ばないでいた教会に対して、改めて神様が和解してくださったことがどれほど大切で尊いことであるかを、計り知れないことであるかを知って体験してほしいという願いを込めて進められていることです。今日はそのことについて見ていきましたい、行きましょう。さて、今日お読みしたところを司会者に前週と重なるところで読んでいただきました。 パウロは人に対する見方は救いによって大きく変わると告げています。17節をもう一度読みいたします。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。冒頭にはですからとあります。これまでパウロが書いてきましたことですが、コリントの教会がパウロの教えに、またパウロの人格に対する抽象を受けて、まっすぐ彼の言葉が聞けないという状況にありました。しかし神様の愛に動かされて、改めて熱心に語ります。13節には、正気でないとすればそれは神のためであり、正気であるとすればそれはあなた方のためです。どんなことがあっても神のため、あなた方のために心を込めて語っていること、それがキリストの愛に捉えられているからだと告げています。そしてキリストはすべての人、今関係がぎくしゃくしていても、パウロたちとコリントの教会どちらもキリストが死んでくださった、そして蘇ってくださったのはこの方のために生きるためですと、共通の土台があることを確認いたしました。人間的に見たら大きな隔たりがありました。かつてユダヤ人と異邦人とはそのために仲違いしていました。しかし私たちは人種に関わりなく、民族に関わりなく、置かれている状況に関わりなく、性格にも関わりなく、新しくキリストの形に作り変えられたんです。そして神様は和解させてくださったと、神様との関係が崩れて、罪のために崩れていたものをキリストが犠牲をもって再び結びつけてくださった。しかも責任を負わせず、すべての責任をキリストに負わせてです。それどころかキリストはご自身の和解の務めを私たち教会に委ねてくださいました。だからこそ20節の最後の言葉、私たちはキリストに代わって願います、つまりこれはキリストの願いですと前置きした上でこう告げます。神と和解させていただきなさいと、イエス様を信じておられない方はなおのこと信じて神と和解することが大切なんですけども、すでにキリストを信じて和解している、させられているはずのコリントの兄弟姉妹に、神と和解させていただきなさいとパウロは告げます。和解したのではないですかと疑問を持たれる中で、あえてパウロは進めているのは、神の和解はもっともっと素晴らしい、もっと幸いなものだということに気づいて、神様の和解を満喫してほしい、そう願っているからです。 もちろんクリスチャンたちは魔界の福音を伝える働きを担っています。同時に神様の和解がどれほど素晴らしいものであるかを日々目を開かれ、心を開かれて体験してほしいとパウロは願うのです。どうでしょうか。人間関係の中で仲直りしたよねと、仲直りをした時にですね、自分は十分だと思ってるんだけども、相手から仲直りしたんですよねと言われたらどう思いますか。不本意だなと思うのか、まだまだわだかまりが残ってるかなというふうに考えるかと思います。神様が和解してくださったというのは、ただ裁きを受けずに済む、ただ天国に行けるようになった、日々助けてもらえるようになったと、そこでとどまってはならないのです。一切を、つまり最終的に救われることだけで満足するのではなく、今も主が共におられること、主が愛しておられること、そして主が交わりを求めておられることを受け止めて、いつも主を前にして喜び、感謝、そして平安、希望を持って共に歩んでいくこと、これを願っておられるんです。ただ同じ家にいるから出ていかないからというところでとどまってなくて、あなたと一緒に歩めて幸いですという関わりで歩んでほしいというのです。コリントの兄弟姉妹はキリストやパウロに対して大きな過ちを犯してしまったという思いがありまして、まだまだ心を開けない、うずく部分がありましたけども、それもキリストがすべて負ってくださって、もう重荷を、傷を負わせないと言ってらっしゃるんですから、もう過去の痛みを、もちろんいい加減で繰り返していきませんけども、忘れて心を開いて共に歩んでほしいと願って訴えているのです。私たちはまだ不完全です。しかし私たちの贖いは完成しています。第一ヨハネの一章を開いていただけますか。新約聖書478ページです。一章の7節からお読みいたします。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを保ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。私の子供たち、私がこれらのことを書き起こるのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。しかし、もし誰かが罪を犯したなら、私たちには、御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく、世全体の罪のためのなだめの捧げ物です。このことを覚えて日々清められながら歩んでいくように、神の和解を受けなさいと改めて告げています。 第二に覚えたいことは、第三に覚えたいこととつながっております。21節の言葉、第二コリントの5章21節の言葉です。神の和解を受けるためには、二つの神様の宣言を受け止める必要があるのです。その二つが21節に記されています。第二コリント5章21節。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。神様がされたことの宣言、そしてそのされたことが何をもたらすためであるかということがここに記されています。第一のことはすでに起こったことです。ですから第二のこの目的は必ずなるのです。まず、神はキリストを私たちのために罪とされたことを覚えましょう。これが聖書の宣言です。これが聖書が伝える十字架の意味です。キリストは罪のないお方です。ピラトは、裁判の席で、私はこの方に何の罪も認めないと、宣言しました。それにもかかわらず、民の圧力に屈して十字架刑に定められたんですけれども、ピラトは最後まで主張しました。私はこの人に罪を見出せないと。それは総督としてまだイエス様を信じていない彼は、十字架にかかるような罪はないと。その点は確信して宣言できました。しかし、キリストの清さはそれ以上です。罪が全くないお方です。良心に痛みを覚えることもないお方です。人間ならば、先ほど第一ヨハネの一章を読みましたけれども、自分に罪がないというなら自分を偽っていることであり、そういう恥からもう真理はないという、私たちは不真実だということの証明になってしまいます。実際に罪があるのに罪はないと主張してしまうからです。しかしキリストは全く罪を持たないお方、覚えることもないお方です。私たちが罪から救われるためには、罪のない方の犠牲が必要でした。神の前に一つでも、わずかでも罪があったら、その人は罪に定められ、自分の罪のために滅びなくてはなりません。それは、移植の医療で提供する、される臓器に、病があったら移植しても意味がないのと同じです。罪人のために罪人が身代わりになることはできません。それは負債に例えて言うならば、負債を抱えていたら、多額の負債を抱えている方の肩代わりができません。まず自分の負債を返さなければいけないからです。罪の代わりに、身代わりになれるのは、罪のないお方だけです。そして、神は私たちのために、キリストを罪とされました。この表現に注目してください。キリストを罪としたというんです。これは絶対的な表現です。ここの罪でなく、罪すべてとなられ、その罪すべてとなられたお方が裁かれたんです。 そして罪の結果である死をもキリストは負われました。罪について3つの意味が、罪の結果である死について3つの意味があります。アダムが罪を犯した時に早速もたらされた霊的の死、霊的死、神様との断絶、それをキリストは追われました。十字架で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかとキリストは叫ばれました。また罪の結果である肉体の死を追われました。肉体の死とは、魂は永遠ですけども、肉体が滅びて魂が離れてしまうことです。キリストは自ら死なれました。ヨハネ伝の19章30節にこういう言葉があります。頭を垂れて霊をお渡しになった。こうしてキリストは死なれました。さらに永遠の死を罪をもたらします。死後私たちは裁きを受けて神の前から完全に断ち切られ黄泉に落とされます。これが永遠の死です。キリストは黄泉に落とされ、そしてよみがえられたのです。これら霊的死、肉体の死、永遠の死、私たちがすべて負うべき罪と罪の報いをすべてキリストは負われました。ですからキリストを信じ、キリストに任せる者は罪から解放されます。キリストがもうすべて罪と罪の報いを負われたんですから、これ以上裁かれることはありません。キリストを信じた者はキリストと共に十字架で死んだとみなされ、実際に罪に死んで罪から解放されています。パウロはこう証ししています。私はキリストと共に十字架につけられました。肉体で体験したのではありませんけど、信じた者は神の前に十字架につけられたものとみなされ、実際そのようにキリストと共に十字架に死に、キリストと共によみがえったものとされるのです。それをもたら、その罪の解決をもたらすためにキリストは罪とされました。ではキリストが罪とされたのは何のためか、もう一度第二コリントの5章21節の後半を読みいたします。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。これがキリストが罪とされた目的です。神の義とは何でしょうか。義とは正しいあり方、また正しさなんですけども、神の義はキリストによって表されました。ヨハネの福音書の第一章を開いていただけますか。冒頭にヨハネは言葉があったと告げて、キリストを言葉と呼んでいます。これは、ロゴスという言葉で、世界を支配する知恵、法則 まあ、それらを表していまして、まあ、宇宙の原理とも言っていいでしょうか。それを表す言葉です。で、言葉は民と共にあったと告げています。神様と永遠に全く一致しておられる、これが義です。また4節に、この方には命があった。人を生かす、共にあって命を与える、共に歩んで人生を歩む、これがキリストの義です。神は私たちと共に歩まれます。また、五節に、光、闇に輝く光とあります。義は、罪によって、また闇によって損なわれるんではなく、それを明らかにし、清め、そして生かすのです。正しい人というのは悪い人と関わってですね、悪に染まらないんです。逆にその悪い人を希望と、そして正しい道に導く、これが本当の正しさです。キリストはその点で光でした。また14節に、私はこの方の栄光を見たとあります。栄光とは具体的には、素晴らしさを表し、喜び感謝を持って讃え合う状況です。さらに16節17節に、恵みと誠と出てきます。好意を持って代価を求めずに与える。そして誠は、信じる者を失望させない真実です。これらすべて神の義です。それをキリストが表しました。そしてヨハネは手紙に、神は愛ですとあり、そして神の愛はキリストによって証明されたことを証ししています。これらが神の義です。この神の義が私たちのうちに与えられて、私たちが神の義をキリストが証ししたように表すようになるために、キリストは私たちの身代わりに罪とされたのです。繰り返します。私たちが神の義となるとは、キリストの素晴らしさを行いや言葉や人格をもって証しするものとなることです。これがどうやって実現するか、第二コリントの4章の7節を開いていただけますか。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるためです。私たち自身は土の器、ありふれた価値の あまりない器です。しかし計り知れない力、神の宝であるキリストがうちに与えられて、それがちょうど素焼きの壺から水分がにじみ出てくるように、キリストの義、また愛、命、光、清さ、これらが私の内側から染み出てくる。そして人々がそれに気づくようになるんです。器に水分が染み出てくるように、私たちの心や体にキリストが染み入って、それが神の栄光を表す、義を表すものと変えられていきます。まだまだ地上においては不完全な部分がありますけれども、しかし神様が必ず成長させ、必ず完成してくださいます。ですから私たちは恵みの中に歩み、そして励み続けるのです。ピリピ人への手紙2章の13節14節を読みいたします。新約聖書396ページです。フィリピ2章13節14節。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。すべてのことを、不平を言わずに、疑わずに行いなさい。なぜならば、主がすべてを益としてくださるからです。このように、キリストが私たちの身代わりに死なれた事実が、私たちの和解、罪の許しと義と認められることの土台であること。そのために、キリストが罪とされた。その事実は、私たちが神の義とされることの保証です。神様はすでにその代価を払われたんです。そして救いを成し遂げられました。あとは私たちが完成するだけです。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。この単純な宣言の中に込められた神様の偉大な御業と恵みを覚えましょう。そうしてこそ神の和解を受け入れることになるのです。私がそのように日々歩むことができますようにお祈りいたします。天の父様、あなたの犠牲がどれほど偉大な技であるかを、その一端を教えていただきありがとうございます。私たちが神の義となるためにキリストが十字架で死なれたことを、どうかいつも覚えさせてくださいますように。イエスの名前によってお祈りいたします。